10月5日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が日々のニュースを、取材や事実をもとに読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースは、学術会議への任命について、このところ世の中を騒がしているニュースについてであります。まずですね、今収録してますのが10月5日の5時前というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値、先週末と比べ282円24銭高、23,312円14銭で取引を終えております。週末にはアメリカのトランプ大統領が新型コロナウイルスに感染して入院したというニュースが飛び込んでまいりました。非常に驚くニュースでしたけれども、5日にも退院するということがニュースで伝わってまいりまして、市場には安心感が広がりました。短期勢を中心に買いが優勢だったということで、東証一部の全銘柄の9割近くが上昇したということです。アメリカ大統領選に対するマーケットの見方というのが、バイデン有利という報道が出るとそれによって下げ、そしてこうして新型コロナにかかったトランプさんが回復の兆しがあるということでまた上げると、大統領選に対してマーケットがどう見ているのかというのが非常によくわかります。トランプ大統領の容態については本当に虚実さまざまな情報が出てきているということで、またトランプさんが、まだコロナ感染中にもかかわらずプチパレードのようなものを行ったと、アメリカ軍の病院の入院している病院の周りでですね、それに対してまた批判が上がったりとか、いろいろなことが起こっております。強固な岩盤の思想というものはさほどこれで動じるということもないんでしょうけれども、このあたりがどうなっていくのか、まだですね、情報が錯綜しているところがありますので、慎重に見守りたいと思いますが、なんといっても、トランプさんの早くの回復というものを祈ると、いうこと、本当にこれに尽きるだろうなというふうに思います。さあ、そして、学術会議の日本学術会議が推薦した新たな会員6人の任命拒否をめぐって、の問題というか、ニュースであります。これそもそもね、学術会議のメンバーというものは、特別職の国家公務員扱いになると、で毎年 10億円余りの予算がついていると、いうことであります。で、大体200人ほどがいるんですけれども、その方々について、学会から推薦を、この学術会議の方から推薦を受け、で、それを内閣総理大臣が任命をするということになっております。で、この今回もですね、推薦された方々105人いたんですけれども、その中で任命されたというふうに、内閣が任命しますよというふうに出してきた名簿は99人で、6人の方々が任命から漏れたということで、任命拒否と、拒否はありえないということで、学術会議側あるいは政権に対して非常に距離のある批判的なメディアを中心に、もう批判度が大合唱になっているということであります。で、これTBS 系列が世論調査を行ったところ、 51% の方がこの任命拒否不適切だというようなことを答えたということがありました。で、他方、この菅内閣の支持率に関してはやや上昇して7割というところまで来ていると、内閣そのものの支持率は非常に高いんだけれども、この政策決定に関しては疑問を持っているという方が、5割ちょっといるということであります。でも百花争鳴というような状態になっておりますが、今日ですね、加藤官房長官が、この学術会議の新会員候補の任命拒否をめぐって、法解釈は変更していないという認識を示しました。1983年にですね、この日本学術会議法というものができる段階で、それまで慣習的に行われてきた、学術会議のメンバーの任命に関して、これをちゃんと法体系の中に位置づけようと、なんといってもですね、これ、 特別職の国家公務員であるということがあり、で、それに対して何の根拠も示されないということになると、税金をどうやって使ってるんだというところで責任が取りきれないということもあって、当時法律を作ったという経緯もあったようでありますが、まあ、これですね、ただ法を作るときに、総理大臣が恣意的に自分に気に入らない、あるいは政策的に反対するという人の任命を拒否するようなことはないんだということを、まあ、当時のですね、総理府長官であったりとか、所管の、ね、大臣が、あるいは、政府院という形で入っていた官僚がですね、答弁をしていて、まあ、人を選ぶに際して恣意を発揮するということはないんだということは答弁をしておりました。で、今回はその答弁は変えないと、要するに人選びまではこれ介入はしてませんよと、ただ上がってきたものを拒否するというのは、首相が任命権者としての責任において会員を任命してきたと、まあ、この任命権者としての責任の範疇だということを、まあ、官房長官は言いたいんだろうと思います。まあ、これに関してですね、そこで C が働くじゃないかというような、まあ、議論が出てくるわけですが、まあ、これじゃあ拒否した理由についても非公開ということになってますんで、まあ、これをどう扱うかというところがまた今後の焦点になっていこうとは思うんですけれども、まあ、理由というものをきちんとこうオープンにする、まあ、そうすると、まあ、資質とかそういう問題、まあ、抽象的なことでしかおそらくは答えられないだろうとなると、野党のまた突っ込みどころになるとか、今後のまあ臨時国会の運営等々にまでですね、影響が出てくるところもありますので、まあ、この辺、どう答弁をするのか、今後の展開というものをこう見ていきたいと思います。まあ、野党はね、これを完全に盛りかけ桜と同じようにしようとしているところはありますが、まあ、アメリカ大統領選、その後のまあ安全保障の情勢であるとか、あるいは新型コロナウイルス対策というところをまずやっていかなければいけないと、それには抗議の新型コロナウイルス対策、要するにそれとプラスして経済をどう回していくかというところも含めてですね、課題は山積しているのに、また、そこを取っ払ってですね、国会で、まあ、この問題を中心に、議論が進んでしまうということに対して、まあ、大きな声 を、メディアであったりとか持っているような、そして政権に対して対峙的な方々はそれで拍手喝采なんでしょうけれども、物言わぬ一般国民が一体どういう目で見ているのか、お前らそんなことより大事なことがあるだろうというふうになることが容易に想像がつくところであります。まあ、そしてこの学術会議に関しては、立場というか、学者さんの分野ごとにこの学術会議に対してどういうこう目で見ているのかっていうのが非常に、分かるところであります。これ僕実はずいぶん前にですね、それを感じる場面というのがあって、2017年のですね3月に、軍事的安全保障研究に関する声明というのが日本学術会議から出されました。で、この声明というのが、まあ、基本的に軍事に関わるような研究はするべきじゃないというようなことをですね、まあ、この日本の学会の総本山である学術会議が出してきたということに対して、特に安全保障だとか、あるいは国際政治の専門の方々というのがもう本当頭を抱えていたと。で、特に頭を抱えていたのが、大学に席を置いてこの安全保障であるとかを、国際関係を研究してきた人たちであります。まあ、その戦略研究であるとか地政学であるとかですね、あるいはその勢力の均衡というものを研究しようとすると、どうしたってそれは軍事的な面であるとか、まあ、そういったところの研究をせざるを得ないと、当然ですね、情報を取ってくるソースというものもそういう現場の人たちであったりとかも多いし、まあ、あとは学の部分と、実際のその軍の部分が、目的というものが合致すればですね、それに対しては、軍側からの資金提供なりがある場合もあると。それも含めても10波人からげ、軍事に関わることは全て禁止というような声明が出てしまうと、いや僕たちは大学の中でまた先に会ってしまうんですよと、 何人ものですね、この国際政治学者であるとか安全保障を研究されている方が本当に頭を抱えていました。で、これナイーブにですね、軍事に関わる研究を一切やらないということに、国としてあるいは学会としてそういう意思決定をするのはまあありなのかもしれませんが、その代償としてどういったことが起こるかということが全く議論されないままに、ある意味、イデオロギーを重視というところで、当時2017年、安全保障法制であるとか、あるいは、秘密保護法であるとか、そういった政策が次々と出てきたあたりのタイミングでもありますので、そういったですね、意思決定がなされると結局これ危機にさらされるのはというか、何年も何十年もガラパゴスのように日本だけが世界の潮流から取り残されてしまって、でそれでですね、日本が同時に衰退をしていけばですね、経済的にも衰退をしていけば、これ魅力のないところということで誰からも相手にされずに終わるのかもしれませんが、残念ながらですね、この日本という国、日本列島は、とある国にとっては非常に重要な、戦略的に重要なところに位置しております。これ天地をひっくり返して北京を中心に太平洋を望むような地図をご覧になるとわかるんですが、ちょうど日本列島がですね、すべて、北京から太平洋に出ていこうとする時の障壁になっていると、これ如実にわかると。で、いくつかの海峡からしか出ていけない、津軽海峡であったりとか、あるいは沖縄の本島と宮古の間の海域だったりとか、本当に少ないところからしか出ていけない。ですから逆に守ろうとすれば、そこを叩けば、そこを抑えれば、うまくいくと、これを戦略上チョークポイントというふうに言いますが、そういうところに日本は位置しています。ということは、日本が衰退した時には邪魔な日本をですね、力でねじ伏せ、そして、支配下に置こうとする勢力が必ず出てくるという、そしてそうはさせじと、日本が衰退し何も動かないんであればということで、もう一方の海側の勢力がここを取りに来るというようなことにもなりかねないと。かつてはですね、海の勢力と陸の勢力というのがぶつかり合うのは半島と呼ばれるところでした。それがこの半島の近くの大陸に近い島国というのも、今までであればシーパワー柄のバランスに非常に大きく、依存していたんですが、ここも、ある意味の揺れ動くポイントになってしまうということになるとですね、これ非常にそこに住む民族というものの存在が、危うくなると、非常に辛酸をなめることになってしまうと。ですからそうならないような研究というのが必要なんですが、それまで含めて10波一からげに軍事的な研究は全てダメだというようなことになってくる。ことごとさようにですね、他の分野もそうなんですが、学術面と軍事面というのがもうアンビバレントになってきてしまっていると、境界がもうほとんど今までのにスパッと切れるということはほとんどなくなってきてしまう分野が、この国際政治であるとか地政学というところで、説明をしましたが、ことごとさようにという分野がたくさん出ているわけです。そこでこの今の学術会議のあり方というのがあまりに党派的すぎないかというような意見が、学者さんからも出てきている。ここのところの、ある意味の自分たちでのコントロールというものができているんであれば、そういう不満は出てこないんでしょうけれども、学者さんたちからもそういう声がちらほらとネット上では出てきているあたりが、この問題の潜在的な深さというものを示していると思います。批判ばかりでなく、自分たちの自浄作用というものをどこまで発揮できるかというところ、私は注目したいと思っております。さて、飯田浩司デイリーニュース、今週はですね、ちょっとニュースから離れて日本の論点ということで、今掘り下げたいテーマを、この時間にお送りしたいと思います。5本用意してあります。事前録音です。それではお聞きください。私、飯田が考える日本の論点、今日はアメリカ大統領選挙についてであります。先月の末、日本時間では9月30日の水曜日でしたが、アメリカ大統領選挙の第1回のテレビ討論会が行われました。これについては様々報道がなされておりますけれども、トランプさんが、ぶち壊しにしたんだというようなですね、言説も多々見られました。 まあ、一部には、バイデンさんがこんなところ答えられなかったと、まあ、例えばそのグリーンニューディールと呼ばれる、ところ環境政策について、グリーンニューディール支持しないというふうにバイデンさんはテレビ討論会で答えましたけれども、あれバイデンさんのホームページで、その政策を見ると、グリーンニューディールはこの核となる政策だということが書いてあって、真逆のことを言ってないかみたいなですね、ところも出てきておりますが、まあ、日本のメディアの、まあ、主流の報道というのは、まあ、トランプさんが悪で、まあ、バイデンさんが常識人というような、まあ、図式で語り下ろすというところが多いと、まあ、これはアメリカのメインストリームメディアと呼ばれるところと、まあ、ほぼ同じ評価の仕方をしています。で、まあ、まあ、これね、かつては安倍前政権と、まあ、トランプさん非常にいい仲が良かったということもあったんで、トランプイコール安倍イコール悪みたいな図式で、安倍さんあるいは政権に対して批判的なメディアほどトランプさんに関しても非常に批判的であったということがあります。で、一方で、まあ、ネット上などで多いんですけれども、まあ、安倍さんを非常に、好意的に見ていた人たちはトランプさんも来賛していると、まあ、いうことで、なんかですね、アメリカの中での分断というものがなんか日本でも、まあ、意図的になのかどうなのか持ち込まれていて、現実の分断というのが起こってしまっているようなところもあるんですが、まあ、ただこれどちらも自分たちにいい現実を引用してですね、感情的に評価していないかというような、ところもあります。まあ、特にその政権に批判的なところはそれが顕著で、あるというふうにも見えますが、まあ、アメリカメディアもですね、トランプ劣勢というふうに出しているところも多くあります。ただそのアメリカは特にテレビはですね、1983年に、放送における中立というものをすでに取らないということを明快に宣言してます。まあ、アメリカはその当時すでに、ケーブルテレビのネットワークなどがかなり広がって、公平中立のフェアネスドクトリンというものを、まあ、用いるということがかえって、報道の自由であったりとかさまざまな言説を報じるという、まあ、報道の本来の意味というものを、まあ、失ってしまうというか、フェアネスドクトリンを採用しようとすると結局何も報じないのが一番得というふうにですね、なってしまうので、結果として報道の時間が減ってしまったということがあって、でこれではいかんと、まあ、これだけ多チャンネル化した時代であるから、もう有権者個人が各々さまざまな言説を見聞きすることによって公平性が保たれるんではないかと、だから各々の放送局なりメディア機関がメディア機関の中で公平性は担保しなくても全体として最適になるんじゃないかという、まあ、思想の中でですね、やっております。まあ、ことほどさようにということはですね、アメリカのテレビや新聞雑誌などのメディアというのは、偏っていることが前提というふうに見なければいけないと。ですから例えばこの第1回のテレビ討論会の後もですね、さまざまな批評家の方が、まあ、例えば CNN の方10人の批評家を集めてきて、バイデン、トランプどっちが勝ったのか投票させたら6人がバイデンって言ったみたいな、だからバイデンの勝ちだったんだと。でそれをですね、引用する形で日本でもバイデン有利だったというようなことが出てきてますが、他方ヒスパニック系の放送局などで、6割トランプ勝利みたいな、ことをアンケート調査や世論調査で出しているところもあったりなんかもしますんで、まあ、一概にはこれ言えないというか、そこのところも合わせて抑えていくべきなんではないかと思います。まあ、よくですね、まあ、イメージとして語られるのは民主党バイデンさんが、まあ、どちらかというとブラックライブスマターなどのこの黒人の運動に、非常に積極的だということもあって、マイノリティは民主党なんだというようなですね、ことが、まあ、日本の国内でも報道されたりなんかしますけれども、まあ、ただそのヒスパニック系がよく見るとされるテレビ局などで、トランプさんの方が評価されていたなどなどもあると、地域差もあるということもありますんで、これに関してはですね、我々そのバイアスがどこにかかっているかっていうのを見ながら、情報は判断していかなければいけないと。私個人としては、まあ、確かにトランプさん横からね、バイアスが デンさんが喋ってる時に横から入っていったりとか、あるいは司会者が喋ってる時に横から入っていったりということはあって、場を乱したっていうのは確かにそうだったんですが、それは4年前のテレビ討論会でも同じことをやっていたということもありますし、一方でバイデンさんの方は、聞かれたことに対して結構ストレートには答えなかったようなところもあるし、それからもう一つ、その先ほどのね、グリーンニューディールの件などに象徴されるような結構ボミス多かったぞっていうですね、例えばトランプさんが、コロナ前から経済うまくいってなくて、雇用者を減らしてたんだみたいなことを言ってましたが、これあっという間にファクトチェックされて、いやコロナの前はトランプさんの政策雇用はどんどん増えていたぞと、ただ、コロナによってそれが全部吹っ飛んでしまったんだというようなですね、まあ、この辺の基本的な数字っていうので、間違えてくると、まあ支持者はともかくとして、まあ、無党派の人たちの信頼というものをどこまで、勝ち得たのかっていうと、まあ、双方微妙な痛み分けっていう感じが今のところは正しいのかなという感じもあります。で、まあ、これですね、まあ、我々のようなですね、まあ、一般人は、見ててどっちが勝った負けたで、まあ、楽しんでいればいいというところはあるんですが、まあ、国の政策を担う人たちはそうはいかないというところで、前回の大統領選もですね、総理官邸で安倍総理は何度も何度も外務省に本当にヒラリーが勝つのかと、本当に勝つのかというのは本当に何度も何度も確認したんですが、その度に外務省から上がってくる情報は、いや大丈夫です、ヒラリー圧勝ですというふうにあったそうです。でも蓋を開けてみたら、どうなったかというとトランプさんが勝ったと、少なくとも可能性としてトランプが逆転するかもしれないという情報が上がっていたかというと、なかなかそれもなかったと。でこれですね、実はその外務省の人事の事情もあってというのはですね、じゃあ4年前の大統領選を見ていた人で、アメリカの例えばワシントンの大使館に、いる人がどれだけ残っているかというと、当時大使だった人はすでに転出してしまっていて、今の大使は、前回の大統領選を全く見ていないという人でもあります。これはアメリカの大使館や領事館というのはどちらかというと外務省の中でも任期中の任期ポストになると、いうことで、そこにですね大統領の任期を超えて、つまり前回大統領選を経験して今回もっていうと4年いなきゃなんないことになりますんで、4年もそこに居座るというのは省内のやっかみ等々も含めてですね、まあ、バランス等々も含めて、非常に難しいと。まあ、現地雇用の人であれば残っていることは可能なんでしょうが、本省から行ってですね、ただ現地雇用の人たちは今度本省へのパイプがなかなかないということになりますので、本省から行ってその日本の官邸とのパイプもありながら、4年以上大使館で勤めるというのはなかなかしない難の技だと。しかもそれがアメリカ大使となると、アメリカ大使館となるとというところでですね、やっぱり通り一遍の情報であったりとか、アメリカの新聞情報とかが上がってくることが多いんじゃないかという指摘も、あったりいたします。まあ、そういったところもあってですね、まあ菅総理は様々なチャンネルから情報を得ようとしているのかなというのが、先月の末ですが、9月の27日の総理動静なんか見てると、アメリカの政治について詳しくやっていて、そしてアメリカでの選挙運動なども実際にやったことがあるという、早稲田大学の客員研究員の渡瀬裕也氏など様々な人を招いて、お茶を飲んだりご飯を食べたりしながら、まあ、動静を探っていると。まあ、総理からしてそうやって様々なルート角度から、情報を取ろうとしているんだなということが見て取れます。まあ、なんといってもですね、アメリカ大統領選に我々日本は、まあ、関わることはできないと、これはもう結果を受け止めるしかないということで、まあ、イギリスのかつての宰相だったパーマストンという人が言いました、永遠の友人も永遠の敵も持たない、持つのは永遠の国益のみと、どちらが勝ってもそれに対してのケーススタディというのを怠らない、そしてどちらが勝つ可能性も、探る努力と、まあ、今のところは本当に五分五分というような、ところで見ていく必要があるのかなと。そして、感情的にこの人を押すと自分の言説に対して補強されるというようなところで見るのはちょっと危ないんじゃないかなと、まあ、特に、メディア報道機関は危ないんじゃないかなというふうに私は思います。 日本の論点、今日はアメリカ大統領選挙の見方でした。飯田浩司ザ・デイリーニュース、月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザ・デイリーニュース、またぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。